给中国一般的，我们一起加油吧！
大家好，皆さんこんにちは。フレンドリージャパンの近藤です。
同じくフレンドリージャパンの小尹です。
はい、それでは今日は何を話しましょうか。
今日は実は今中国で注目の言葉があります。
言葉。はい。
新四大発明。
中国の新四大発明。
中国のというのが後で議論になるかもしれない。
でも中国って月ごとに新
発明が
発明がバンバン出てくるので、はい、多分驚かないと思いますが、うん、では一つ目、
高鐵、高速列車ですね、うん、浦东空港から龙阳路までの
市内まで
そうです、うん、のあれではなくて、うん、もう全国であちこち高鐵を、うん、
でも高鐵ってイメージ的には新幹線だよね。
新幹線、
普通の新幹線のイメージ。
普通の新幹線、う
ん、あれでも発明ってなんで中国が発明
発明ではない普及したという、
まあ、発明というよりは大普及だよね。
で
中国全土に新幹線が走りまくって、
そうです、もう大都市の北京、上海、広い広州というメインな都市ではなく、もう2000都市、3000都市までも行けますみたいな、
うんうん
もう大工事ですね、うんう
んうん、やっぱりインフラの整備はやるとき一気にやります、
ね、そう、飛行機の渋滞も延期、うん、延長もかなり問題になってますの で、うんうんうん、でそれがあるとちょっと改善できるかもしれないです、う
ん、飛行機、空が渋滞、あ、もうこれ以上飛行機飛ばせられない、
よく遅延とか多いんですよね、うんうん、国内線だと。
それ渋滞の影響かな機材の
機材新問題出てきました。
はい、一つ目、
一つ目高鐵、
はい、次に二つ目、
電子マネー、
うん、まあ、それは、まあ、確かに、うん、もう中国が圧倒的に進んでますよね。
アリペイとウィチャットペイ、
あ、まあ、電子マネーというよりはもうモバイル決済ですよね。
モバイル決済、そうです、うん、友達も現金はあんまり持って出かけなくて、本当に10元ぐらい、
あ、
もう財布もあんまり買わなくなって
中国でモバイル決済ができないお店ってほぼないですね。
ほぼないですね、うん、
日本人感覚的に言うとそういう最先端のものっていうのはまあ百貨店さんとか、はい、まあ、大型の施設さんは整ってるけど、うん、屋台とかその辺の露店で何か売ってるっていう時にあんまりその機械その進まないというか導入されないっていう傾向があるけど、中国逆なんですよね。
逆、屋台とか個人経営の小さい店、商店でも全部 WeChat Pay と Alipay のロゴが貼ってますので。
どうやってやるんですか、屋台は。
屋台の場合は自分の QR コードを作るんですよ、うん、自分の QR コードを作ってお客さん来た時にスキャンしてください、
うんうんうん、
スキャンしたら金額を入力してもらって、うん、で支払いで、うん、支払ったすぐにこのオーナーの屋台のオーナーの携帯にも支払いました10件みたいな、うん、ウィチャットメッセージが入ってきますので、そういうやり方もあります。
どこでも
アリペイも
なんか中国って、うん、まあ、不労者というか、
はい、
うん、お金をもらうときに QR コード出す
っていう、うん、その方がいいかもしれない
現金は皆さんもう持ってないから
時代に合わせて
まあ、確かにもう街中そうですよね、
うん、
ここ本当に私出張ベースで行くと、うん、毎回毎回現金を出したときに店員さんが嫌な顔をするっていうのが強まってきてるイメージがあるのでもう外国人以外はほぼモバイルで決済してるのかなっていうところですね、
うん、は
い、
現金もあんまり使わなくなってます、
はい、そして3つ目
はネットショッピング。
うん、
もうあんまり店にいて、うん、百貨店とか商業施設にいて、まあ、そこは試着とかよっぽどセールとかバーゲンの時、うん、あとお金に困らない人たちは普通に購入してるんですけど、うんうん、普通はもうブラブラショッピング、ウィンドウショッピングはあまりやらない、うん、ウィンドウショッピングの時間は家で携帯ショッピングをやってます、うんうんうん、
でもそれも中国の発明かな。
発明ではない、普及、うん、
普及
四大発明ではない、四大普及、うん、
まあでもあれだよね、タオバオ、
タオバオ、うん、京東とか、うん、あと海外のものを今買おうと思ったら、うんうん、いろんなアプリもあるし、うんうんうん、結構あの便利というか、ただちょっと 高いんですよね、うん、海外のものを買いたいときは、うん、ちょっと手数料とか郵送料
でも本当あのネットショッピングと物流、その進歩がすごいですよね。
そうです。
だから本当に AI を取り入れて、物流のシステムをやってるのっていうのは、
う
ん、ヤマトウインさんとか、
ね、
黒猫山さんとかってすごい進んでると思ってたけど、
う
ん、下手すとも中国の方が自動物流システムは進んでるかもしれない、
うん、あと時間の感覚はすごく今大事にしてて、うん、予約した時間に来ないとそういう罰金があるんですね、うん、配達員に罰金されます。
払ってっかな。
ハラハラ。そうすると皆さんは早く来るんですよ。予約した時間に1時間前に来るパターンが結構多くて、そこちょっともう困ってます。
なるほどですね、うん、はい、最後に4つ目、
最後は、
うん、4つ目
はシェア自転車、
あ、モバイク、
モバイク
OFO。
そうです。今回5月ゴールデンウィークも上海に帰って本当に多いですよ。あと、うん、色がオレンジ色と、うん、
黄色
オレンジと黄色の色がすごい目立つですね、
うん、あれちょっと前まで4色あったんだよね。
まあ、2色にしてよかったです。なんか街中はもう目立つ色しかない。、うん、
だから最初はもう一つオレンジ色と黄色でしょ今、
うん、
で緑があって、
緑があって
白みたいなのあったよね。
そうです。
今はそれがいつの間にかもう淘汰されて、
はい、
あのでも2つのオレンジと黄色は、うん、あれはもうアリババさんとテンセントさんだからもう吸収されない。
ただあれはまあ便利さから言うと使い捨てとかどこでも止めることができるというのがやっぱり一気に普及されてて、ただ
でも一方で廃棄が多い。
そうなんです。
でもなんか思ったより私が行った感覚は、まあ、本当に街中黄色とオレンジの自転車が走ってるんですけど、もっとこうずさんな管理かなと思ったら、
うん、
意外とみんなちゃんと止めてる気が、
いや、
うんうん、止めてない
、うん、場所によって、
あれ家まで乗ってっちゃう人っていう、
そこ、あ、
まあでもそう課金されちゃうか、
課金されちゃう、うん、
あ、そうか、それもモバイル決済で縛ってるから、
うん、そうですね、
それやると損しちゃうだけだ、
うん、
で無料キャンペーンやってる時って持って帰っちゃうんじゃないの、
うん、まだ多
分翌日返せばいい、
そう、家には置かない、うん、あ、そう、次の日は返せたりとかしてますので、うんうん、
なるほど、いろいろ、まあ、街が変わってますよね。そういう意味で新四大発明、
うん、
まあ、発明というか新四大普及に伴って街が変わると。
変わります、
はい、3年もしくは5年、
うん、
5年から3年中国に行ってない人、
うん、
今行くと世界違います。
そうです、
絶対行った方がいいです。
一回見に行った方がいいと思います、
はい、
はい、では今回の番組はここまで、シェシェ
シェシェ
OK 中国インバウンド、
下次见，
下次见。